まやかしだ。
大島康之です。
中野美奈です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にもほど…あ、不適切にもほどがある、まあ、このテンションで言っちゃった不適切にもほどがあるやつ取りすぎて言っちゃった
違います
よ。オペハイマーです。
オペハイマーですよ。
すいません。オペハイマーという映画についての3本目の感想でございます。はい、まだの方は1本目、2本目から聞いてください。見てない、詳しくない人は1本目から。
うん。
詳しい人は2本目からでございます。はい、どうですか？高野さんの感想をメインに聞きたいですよ。
すごい。
あんま言ってないよ、実は。
シンプルに文庫。
あんま言ってない。
そうね。じゃあちょっと、もう、俺の、ね。
はい。
これ、俺のだから。
今回は。はい。
俺のってことを、ちゃんと念頭に置いて聞いていただきたい。はいはい、うん、これね、俺、その、町山さんが、YouTube で言ってた、これ、オッペンハイマーは、ノーランなんですよっていうのを話してたのね。
うんうん、
すごい、オッペンハイマーってノーランと近いっていう。
僕もそれは思ったけどね。
ね、その、オッペンハイマーっていうのは、その全体のプロジェクトを取り仕切る人で、実はプロフェッショナルじゃないっていう、なんか、だってこの人ノーベル賞取ってないんですよ、みたいなこととか、はいはいはいはい、あと、奥さんがめっちゃ強いとか、
はいはいはいはい、
あとあの、弟をやたら売り込むとか、
はいはいはい、
なんか、そういうのが映画作りをするノーランにかなり近いみたいな、
うん、
だからそれ重ねたんじゃないって言ってたのは、
うんうん、
俺相当そっち寄り、
うん、
確かになって思った、うん。うん。確かになと思ったんだけど、なんていうのかな、だから、
うん、
扱ったとか、
うん、
あと、オッペンハイマーで自分の話やろうとしたとは思ってない。
なるほど。
やっぱり、これは僕も、その、ね、ノーランに比べたら、もう本当に小指の先の爪の先の飲みの爪の先みたいなもんだけど、
そんなことない。
まあ一応ね、
うん、クリエイターとして分かる気持ちはあるしね。
分かる気持ちとしては、うん、その、ある題材を扱おうとしたときに、
うん、
例えば、そのポムベキ族のこっちゃぱっちゃの話よりは、脚本家の話の方が、そりゃ書きやすいし、気持ちわかるよ。ポムベキ族の気持ちは、
ポムベキ族って何？
知らないよ。俺だって知らない。
そう。作っちゃったよ。
そうよ。だからそういうことなのよ。
はいはい、
誰も知らん、
はいはい。
自分も知らんっていうものよりは、自分に近いものの方が、まだそのこう、信じて作れるというか、う
ん、ポムペキ族の中に、
うん、
そのサウナ好きの、あの、うん、サウナじゃないや、
うん、
その天然温泉掘り当て好きの銀遊詩人がいたら、
うん、
その人のことは書けるでしょ。
その人のこと書きたくなると思うね。
共通点見つけたらいいんだよね。別のとこにいる人でもね。
そうそうそうそう、はいはいはい、そういうのだと書けるかもってなる、うん、それも単純に分からんことのことを書いても、うん、別に深いことできない。
そうね、深まらないよね。
そうそうそう、うん、結局表面なぞるだけになっちゃう、
うんうんうん
からみたいなのもあって、
うん、
あ、これ、このオッペンハイマーの物語、自分だったらできるかもって思ったんじゃないかなっていう感じ。
そうね。
その感じとしては。
うん、
あ、似てるとこがある、うん。だったらできるかもみたいな。
まあ、きっかけとしてはいろいろ語られてますけど、
うん、
あの、息子さんかなんかが、
うんうんうんうん、
地球温暖化の問題の方が、
うん、
核戦争の恐怖よりも大きな問題だった。みたいな意識の話をしてて、
そうだね。
今の若い子ってそうなんだと思って、じゃあやってやろうか。で、逆になったみたいな、
うんうんうん、
話は聞きましたね。
そうなんだよ。うん、で、そこでさ、要はさ、うん、あ、この映画の、その発端の、うん、要は動機の部分はいろいろあると思うんだけど、うんうん、やっぱり大きいところは、核の恐ろしさっていうのを、
そうだね。
あの、この映画でやろうとしたのは事実の一つだと思ったのね。
ね、
はい、あの、初期衝動の一つにあると思った。
はい、
で、それから、もう一つ思ったのは、
うんうん、
この作品、ああ、と、最初に事前に言っておくと、
はいはい、
俺、ノーランのことすごい大好きだから、
うん、
あと、俺、大好きな作品については、すべての事象に理由があると思ってんの。
なるほど。
なぜなら、俺も作り手側として、意味のないことや、ノリ、感情、適当っていうので作ったものは、一個もないから、
うん。なるほどね。
必ずすべての描写に理由があると思ってるし、
うん、
ここおかしいじゃんとか、うん、あとここが抜けてるっていうところにも、俺絶対に理由があると思ってるから。
なるほど。
だってそんな何百億もかけたもので、うん、そんな適当なことするわけがないから。
確かにね、うん、あの、この作品においてすごくそこが爽やかに語りやすいっていうか、うんうん、その、いや、そこは大人の事情でどうかわかんないですよね、みたいな結論にあんまならないのは、
ならない。
なんでかっていうと、まあ、ノーランだからっていうところがあって、
そう
ノーランに好き勝手やらせるっていう条件のもとに集まってる人たちがやってること
そう
だから、なんかそこはストレートに言っていいと思うんですよね、基本的には。
で、俺がやっぱいろんな、なんか、あの、いろんな監督とか、とも会って仕事してきたけど、
うん、
やっぱその人たちがね、あのね、適当でやってるとこ本当に見たことないわけ。もう、絶対に理由がある。
まあ、本人のやりたいことが、何らかの事情で押しつぶされちゃって、適当な代案になってるとかっていうのは、まあ、ものによってはありますよね。作家主義を尊重できてない現場においては。
そうよ。でも、ね、そんなことノーランに怒ってるわけないから。
そうなんだよね。だからノーランに怒っちゃってたらさ、うん、もう夢も希望もないですよね、
うん。そう、夢も希望もないよ。
全員ないじゃんって話になっちゃうから。
そう。だから、俺はやっぱノーランの映画っていう時点で、やっぱ全てのことに理由はあると思って、
うんうん。はい。いや、そう思っていいと思う、今回特に。
うん、そうだよね、
うん。
で、その上で俺、あ、なんかパワフとかにも書いてあったし、インタビューとかでも再三言ってて、
はい、
あ、そこだったんだって思ったのは、
はい、
あの、この映画を、その、やろうと、強く思った、その最初の出発点は、
はい、
計算式の中で、限りなくゼロに近いが、うん、あの、オッペンハイマーたちがね、はい、計算式の中で、ゼロに近いが、この原爆のスイッチを押したら、大気に引火して、地球全体が爆発する可能性がある。という結果が出た。けど押した。っていうところに、あの、すごい惹かれたと。
やばいっすよね。
やばいよね。でも確かに。
ニアゼロってずっと
言ってた。そう、ニアゼロってずっと言ってたじゃない、
うんうん、
で、実際、この作品自体も、その話だったなと思う。
確かに。
うん。
うん、
あの、もうこれももう最後の話だけど、言っちゃうけど、
はい、
やっぱ、ニアゼロだけど押した。
うんうん、
でも、結果そうはならなかったわけ。
うん、
そうはならなかったんだけど、
うん、
あの池の縁で、
うんうん、
アインシュタインと喋った内容はそのことだったんだよね。
うんうんうん、
その、大気に引火するっていう可能性が出ましたと。
うん、
でも、その上で、我々は、そのスイッチを、
うん、
要はそれは世界を破滅させるかもしれないスイッチだったと。
うん、
我々は、私はそれを押してしまったっていう。
うんうん、
つまり、ニアゼロだって、実際に起こらなかったわけよ。
うん、
大気への引火は、うん。起こらなかったんだけど、でも結果的にそれと同じことが、を起こしてしまったんだっていうのが、ラストじゃない、うん、
はい。
うん。俺はそれが、やりたかったんだなと思ったのね。
それは象徴的に、その、国際情勢として、各国が核で抑止し合うというか、各国が核の脅威を持ってしまうことが、実質それ引火じゃんっていう、ね。
そう。そういうこと。
はいはいはいはい、
だから実それは実質地球の爆発と、もう何ら変わらないんじゃないかっていう、明日には地球全体が爆発するかもしれないという意味では、同じじゃない。
うんうんうん
っていうのがこの映画の最後にドンと出た結論だったと思う。
はいはいはい、視覚的にもね、映像でバーって出ますもんね。
そう、あれがイメージとして。
ありえないんだけど、あれは。
うん、
あの、あまあ、でもありえないとは言い切れない。
そうっていう。っていうのが恐ろしさでしょ、
うんうん、
っていうことを踏まえて、
うん、
やっぱり核の恐ろしさを描いてる作品だと思った。
うんうんうん、
じゃあ、この映画ででも、どういうアプローチでやろうとしたんだろうって思ったの。
うん、
で、俺は、やっぱやる前からいろいろ言われてたのでずっと違和感あったのはこの話はちょっとね次に移したいんだけど、
はい、
一個
まあ次もやる前提だ
そうこれ、ね
はい、
次に移したいんだけどあのねなぜ日本での原爆被害の描写がなかったのかっていうことを論ずる人がすごく多い、と思ってる、
はい、
実際そうじゃん
あの、うん、日本公開されてから1週間ぐらいは本当にひどくて、
うんうん
もう僕の観測する限りでは、日本語で書かれた感想の7割ぐらいがそれしか言ってなかったですね。
ほんとそのレベルだよね、
う
ん。
作品表にたどり着いているものっていうのを探すのがとても難しかった。
わかる、うん。で、この考察、これは考察になっちゃうから、うん、ここの話はちょっとね、軸がブレるから、一旦置いとかせてほしいんだけど、うん、
置いとくもの
多
いな、はい、
とにかく、その、
取りに来てよ。
とにかくなんで描写しなかったんだみたいなことは、割と言われてた。で、俺それに、あの、理由が、本編で書かれてるなと思ったところがあって、それは何かっていうと、
うん、
その、マガタ剣閣のあの村でさ、
うん、
ヒトラーが死んだっていうことをみんなが知る場面あったでしょ、
うん
はい、その上で、でも日本がいる。
はいはいはい、はい。
要はナチが滅びたのであれば、うん、原爆の開発って本来しなくていい、
そうです、
その理由はなくなった、
はい、
っていうのなのに、うん、でも日本がいるみたいな感じで、うんうん、その職員がみんな盛り上がっちゃってるわけよ、
うんうんうん、
で盛り上がっちゃってる中で、うん、あのずぶ濡れのそのオッペンハイマーが来て、うんうん、で話すんだけど、俺これがなんかね強烈に覚えててさ、
はいはいはい、
その我々理論屋は想像によって危機を、
うん、
あの知る、
うん、
危機を察知する、うん、でも、うん、庶民は、うん、それを実際に体験して初めて危機だと認識する。
なるほど。ああ、言ってた。
で、我々のやるべきことは、うん、その先の平和を確かにすることだ。
うんうんうん、
って言ってみんながわーって盛り上がるっていうシーンがあるんだけど、うんうん、俺ね、これを映画でやろうとしたのかなって思ったの。
はあはあはあはあ。
どういうことかっていうとね、
はあはあ、
その、実際さ、要は、もう、ここでオッペンハイマーが言った通りになったわけじゃない。うん、そのやっぱ我々理論屋は、でもこれ皮肉なんだけどさ、
うんうんうん、
理論屋っていうのは、その、あそこにいた人たちは原爆がどれだけ恐ろしいものかっていうのは、使わないでも分かってたわけよ。
うん、
使わないでも分かってたのに、うん、他の人たちは使っちゃったわけじゃん、
はい。
で、それを100止めるっていう権力も持ってなかったわけじゃん、オッペンハイマーって。そのあの、こうさ、ほら、どこに落とすかの会議にさ、参加はしてたんだけど、うん、でも彼らが、言ったことが聞き入れられるかって言ったら、またそれは別の話でさ、うんうん。で、大きいものに飲み込まれてっちゃうっていうのがあの映画だったでしょ、う
ん、し、なんか投下されたのもラジオで知ってましたよ、ね。
あ、そう、ラジオで知ってたじゃない、ね、
うん、
っていうくらいだったじゃない、うんうん、だから、我々は作るまで、
うん。
で、使うかどうかは向こうに委ねられちゃうっていうところだったじゃない、うんうんうん、それがさ、うん、いや、まさに、やっぱり使うまでわからないんだっていうことだというふうに思ったのよ。うん、
はいはいはい。
で、またもう一つね、そのオッペンハイマーとノーランを重ねられるところがあるとしたら、うん、あまりにも研究の規模が大きすぎて力が大きすぎちゃうと、うん、本来だったら研究者が考えなくていいことまで考えなきゃいけなくなるっていうところも俺結構あると思ってて、それどういうことかっていうと、うん、そもそもさ、うん、こう研究ってさ、まずこうこれ役に立つかも、
うん、
とか、
うん、
あとは単純にこれ知りたい、
うん、
みたいな好奇心、
うん、
っていうところからポンって発露するものでしょ、
うんうん、
で、それをこう突き詰めてったわけじゃん。
うん、
オッペンハイマーだって別に世界を壊す原爆を作りたいと思って研究してたわけじゃないじゃん。
じゃない。
そう。でしょ、うん、その、もう量子学っていうものに知りたくって、
うん、
知りたくってやってたわけじゃん。うん、興味があって、うん、知りたくて。で、気がついたら、
うん、
自分が研究してるものが、
うん、
人をいっぱい殺す、なんなら地球を滅ぼしかねないものに、うん、を作ることになっちゃってるっていうことでしょ、
うんうん、
そうなった瞬間に、いきなり人類の平和とか考えなきゃいけなくなるのよ。
そうだね。
うん、で、自分のやってるこの善悪とか、
うんうんうん、
あと道義とか、
うんうん、
道徳とかまで考える。
うんうん、
俺、これって、
うん、
映画作家とかも同じだなと思うの。
ああ、
うん、
確かにそこは重なる部分かもね。
結構さ、やっぱさ、規模が大きくなればなるほど、
うんうんうん、
やっぱいろんな人の目にさらされてさ、
うん、
そして、これは今を描いてるのかとか、うん、これはその、差別がないかとか、
うん、これを見た人がどう思うかとか、
そうそうそうそう、
子供に見せてどうかとかね。
そうそうそう、
うん、
っていうふうに、なんかその、こう、倫理観というか、うん、っていうのがどんどん求められるようになってる。
うんうん、
でも、本来それって別に、やり始めた頃はいらなかったと思うんだよね。
うん
うん、これって政治家とかとは別だと思ってんの、
うんうん。
政治家っていうのはもう政治家の卵の時点からそういうことを考えてなきゃいけないと思うし、うんうん、それは弁護士とか裁判官とかもそうだと思う。
うん
う
ん、
でも映画作家とか研究者って最初の動機は知りたい、見たい、
うん、
面白いもの作りたい、みたいなのでいいのに、大きくなっていけばなっていくほど人類に対する責任みたいなのが出てくる。
はいはいはいはい。
っていうのも、俺は近いと思ってる。
なるほど、なるほど。
し、それは、近年映画作家とか、そういう人たちには、どんどん求められてるものだと思ってんの。
うん
うんうんうん、で、俺は、それを重ねた上で、うん、やっぱりノーランも、その、オッペンハイマーが、最終的には原爆の推進を反対したように、うん、ノーランはそっちの方に、ちゃんと行ったんだと思うの。うん、
はいはいはい。
その、ただ原爆をスペクタクルにするんじゃなくて、
うん、
やっぱりノーというっていう、
うん、
あの、だってそれは、それだけの力がこの映画、うん、自分が持っちゃったから、うんうん、自分の作る映画には全世界に届いて、うん、人に影響を与えてしまうっていう力を持ってるから。うんうん、ってなった時にだよ、その、今言った、人は、うん、その理論屋は想像で危機を察知する。はい、でも、庶民は体験することでしか危機を得られないって言ったけど、うんうん、俺はね、さっき、オッペンハイマーと同じことしようとしたんじゃないかって言ったのは、うん、ちょっと違くて、はい、本当はね、
はい。
映画だったら、うん、庶民に疑似体験させることができるって思ったんじゃないかなって思ったのね。
うんうん、
あの、普通の人は、落とすまで、
うん、
落とされるまで、それが危ないものだっていうことがわからない、
うん。
っていうことを劇中でオッペンハイマーは言ったわけ、
うん。
で、実際その通りになってしまったわけじゃない。うんうん、でも、そうじゃない。
うん
くて想像させることだけは難しい、
うん、
でも映画館でもうそのトリニティ実験の音のさ演出とかすごかったじゃん、うん、ああいうことによって体感させることで、
うん、
めちゃくちゃ怖いっていう感覚を植え付けるってことはできるんじゃないかっていうことをあの映画でやってたんじゃないかなっていうのは俺が思ったところかな。
なるほどね、うん、僕はそこまで言ってるかはちょっとわかんないけど、
うん
っていうのは、じゃあ原爆のシーンをちゃんともっと描いた方がいいんじゃんって話になっちゃう気もするんだけど。
あ、そこはね、うん、まさにそこで、
はい、
そもそも原爆のシーンを描く必要があるっていうのはだよ。
うんうんうん、
原爆が実際に落ちたから原爆のシーンって描写できるじゃん。
うん、
だから、それだと、俺は多分意味がないんだと思ったのかなって思ったの。
うん。まあ、それはわかります。あの、うん、落としたことが罪なんじゃなくて、
うん、
作ったことが罪だっていう話だから、
うん、
その落としたことによるカタストロフを描いちゃうと、その罪の細分化をブレるっていう気がしているのはちょっとあって、違う？そういうことじゃない？
ね、ちょっと違くってね、
うん、
俺が言いたいのは、
うん、
この映画を、
うん、
こんなことありえないんだよ。
はい、
でも、この映画を、
うん
例えば、うん、原爆ができたっていう直後に、
うん、
原爆を落とすか落とさないかを決める人たちに、
うん、
とか、
うん、
それこそ いろんな人たちが、
はいはいはい、
この映画を見たら、
はい、
原爆を落とすのやめてたかも、
はい、
っていう感覚。
なるほど。
その落とす前に落としたらどうなるか落としたらどんな風に恐ろしいかっていうことを、
うん
う
んうん
その実際の惨状とかは、
うん、
見ないとわからないものじゃん、
うん、
っていう、
うん、
だからどれだけ影響力があってどれだけ怖いことなのかっていうことを、うん、その体感させるっていうかな。
だからその体感することっていうのは、うん、10日の悲劇を体感するっていうことじゃないってことですよね。
10日の悲劇を体感するってことじゃない、
うん、
なぜなら10日の悲劇をっていうのは、うん、それは一回起こったことを繰り返さないってことじゃん、
うん
でしょ、
うん、
でも、これがやってることって、
うん、
あの、全く新しい、
うん、
誰も知らない悪魔の兵器を生み出してしまったっていうことじゃん。
うん、
だから、それが、なんていうのかな、要は、仮にね、
うん、
原爆に変わる、水爆に変わる、
はい、
超新兵器みたいなのが、
うんうん、
どっかで開発されかけたときに、うんうんそれを止めることができないと意味がないってことかなって思ってるの。
じゃあ、ある意味その反省としての再現性がないと意味がないっていうか。
うん、そう。
ことですかね。
だから、仮にほら、じゃあその、新兵器が生まれた時に、
うん、
じゃあその新兵器ができた。
うん、
使われた、
うん。
二度と使わないようにしましょうって、うん、俺は原爆を繰り返してるのと同じだと思うの。
うんうんうんうん、
それって、あの、だって、同じじゃん。
うん
要はその、
うん、
大量破壊兵器を生み出して、一回使って、恐ろしいから使わないようにしましょう。う
ん、だからやっぱりその、投下したことが悪いんじゃなくて、
うん、
その開発したことを反省しなければいけないから、
そうね。
っていうことですよね。
そう、開発したことなんだけど、
うん、
その、開発したことだけにすると、
うん、
その、オッペンハイマーたちだけの話になってきちゃうのよ。
お
ー。そうじゃなくて、その、落とす人も、
うんうん、
だし、
うんうん、
落とした後の人も、
うんうん、
落とす前に、
うん、
一体自分がやることがどうなる、うん、どういうことなのかと、うんうんうん、かを想像できるようにというか、
うんうんうん、
あの、したかったんじゃないかなっていうのが、感覚かな、
うんうんうん。
その、なんか、 落とした罪とか開発した罪とかどこに罪があったかっていうよりは、うんうんうん、その二度と原爆なるものが生み出された上で落とされるっていう悲劇を、
うん、
それに似たことが起こらないために作った感覚というか、
うんうんうん、
そのまず落とす落とさないの前に、
はいはいはい、
それがどんだけ恐ろしいものかっていうのを自分たちで想像して、
うん、
で疑似体験でもいいから体感して使わない、
うんうん、
でまあ作らないも言えるけど、うんうん、でもあの作る前にこんなに恐ろしいものができちゃうから作るのやめましょうねが多分理想だと思うよ、
うんうんうん、
でも大事なのはその想像すること、
うんうん、
そのどれだけ恐ろしいことが起こるかっていうことを全員がちゃんと想像できて、
はいはい、
その上でストップできれば、
うん、
悲劇は起こらなかったし、
はいはいはいはい、
と思うっていうことをこの作品でやってたんじゃないかなと、うん、でそれをただ想像だけじゃなくて、うん、映画という魔法は、
うん、
それをあたかも体験したかのように思わせることができる、
うんうんうんうん、
その想像とかも含めて、うんうん、でっていう風に思ったっていうのが、うん、それをやりたかったんじゃないかなって思ったっていう、
はいはいはい、だからその、うん、被爆の、
うん、
その10日の被爆のカタストロフは、
うん、
必須ではないっていうのはそういうことですよね。
そう、必須ではないのは、
はいはいはい、
っていうかやっちゃうと、
うん、
違う話になると思った。
うん、いや、わかるわかる。
やると、それは、あ、落としたから、
うん、
大変なことになっちゃったから、
うん、
やっぱダメだね、
うん、
っていう話になっちゃう。
その1945年の8月についての反省、
そう。
ということになってしまうから。
で、そうじゃなくて、
うん、
今後本当に必要なことは、
うん、
落とす前に、
うん、
絶対にダメだって全員が思うこと、だと思ったの、
うんうんうん。
その、だって、原爆の恐怖とかは、確かにみんな知ってるかもしれない。
うんうん、
でも、これから原爆っていうのは生まれた瞬間は新しいものだったんだから、うん、それを落としたらどうなるか誰も分かんなかったわけじゃん。
はい、
分かんなかったのに落としたし、
うんうん、
分かんなかったのにあのスイッチ、大気に引火するかもしれないのに、だからオッペンハイマーもそういう意味では同罪なわけ、
うん。
大気に引火するかもしれないって思いながらも押した。
はい、
っていうのがあった
りした。それはトリニティ実験の時
だし。そう、トリニティ実験の時だし、
うん。だからもう、本当に僕は細分化しなきゃいけないと思ってて、うん、そう、わかる、高野さんの言いたことも結構分かってきたんですけど、うん、まずトリニティ実験の時に世界滅ぶかもしれなかったのに、ようやったなっていう話。
う
ん、
そうそうそう。
で、いや、広島に落とす必要本当にあったのかっていう話。うん、で、広島のやばさを分かった上で、長崎にも落としてるんですよねっていう話、
うん、
で、なんか全部違う罪なんですよね、僕的には。
細かく分ける。わかるよ。全部違う。
だけど、それらを一箇所にまとめると、じゃあ、その科学的探求心みたいなものが悪いのかって言ったらそうではなくて、
うん、
やっぱりその戦争っていう何でもいいから勝たなきゃいけないっていうダイナミズムの中に巻き込まれてしまうと、
うん、
一人一人の意思とかってすごく狂っていくから、
うんうんうん、
だからあの状況でアメリカは原爆の開発に成功しました。なので他の国は気をつけてください、ただアメリカは投下は今のところしないという判断をします、
うん、
が力としてはいつでもできますっていうステートメントを出す
うん、
っていうことはできたと思うんですよ、
うんうんうん、
で、その爆破の規模っていうものを世界に発表することによって、
うん、
どうですか日本、
うんうんうん、
で当時の日本の軍部に影響を、圧力を与えるっていうことはできたと思うんですよ、
うんうん、
でもじゃあそれは最初から抑止力として使う方法はなかったのか、
うんうん、
投下っていう手段しかなかったのかって考えると何回この映画を見返しても何回史実を調べてもあ、バカだからできなかったんだろうなって、俺は思うんですよね。
そうそうそうそうそう。
で、それはバカだからなんですよね、はっきり言って。
うん。
で、それはなんでバカなのかっていうと、戦争を始めてるから、もう、もともとバカだし、
うん、
戦争を始めてる時って、バカな人の方が出世するんですよねっていう、
うん、
その異常状態になっちゃってるわけですよね。だから、毎回名前忘れちゃう、マット・デイモンがやってる、あ、グローブス。
あ、グローブス。
とか、トルーマンとか、
うん、
そういう、イケイケどんどんの人たちの方が出世して権力を持つ空間が戦争中って出来上がっちゃうんですよね、
うんうん、
っていうことが僕は悪だと思うんですよ、
うんうんうん、
だから冷静な判断を僕らがいやこの時のこのタイミングで引き返せたよねって今言うことは簡単なんだけど、
うん、
多分無理なんですよね戻っても、
うんうん、
バカだから、
うんうん、
バカが勝つ時代になっちゃってるから、
うんうん、
だから戦争をしちゃいけないんだっていうのは僕は抗議のメッセージとして僕はもともと持っていて、
うんうん、
それはこの映画からも空気としてものすごく読み取れると思うんですよ。
そうね。だから
話が通じなくなっちゃう世界っていう
のが、ね、
戦争が始まってる世界ってい
う、うん
そんな中で科学がそこに利用されちゃダメですよ当然、
うんうん、
話通じないんだから、
うんうんうんうん、
っていうことと原爆投下後に起こった惨状っていうのは別の問題と言い切れはしないが ちょっと違う話なんだよなっていうのは僕は思っていて。
そう、だから極論すると、10日後の惨状を見せれば、うん、みんな戦争しないかっていうかと、そういう話じゃない。
じゃないよ。
極論するとね、うんうん、それを見せることでみんなが戦争しなくなるかっていうと、うん、全然関係ない。
そう、じゃあ、だからこそやるんだみたいな話になっちゃう人もいるわけで。
そうそう。で、俺は、その今言った、本当そうだと思うよ。うん、その、バカだから戦争やるんだし、うん、バカだから誰も止めなかったんだと思う。うん、でも、その、じゃあ、バカだから諦めるのかっていうと、うん、多分、そうじゃない祈りのようなものとして、俺があるとしたら、はいはいはい、想像しろってことだと思ったの、はいはい。バカって想像力のなさとも言い切れるし、うんうんうん、言える、言い換えられると思うの、うん。その、これをしたらどうなるのか、うん、これをしたらどんなに悲劇が起こるのか、うん、世界が変わってしまうのかっていうのを考えられないから突っ走る。だからそれもバカというじゃん。はいはい、だから、想像力を持てと。うん、考えるというのは想像力、ね。で、想像力を、その、最大限に発揮し、うん、それを、限りなく実体験に近いことをさせられるのが、うん、おそらく映画。
そうだね。
であるっていう。
実体験の当事者が、広島長崎の被爆者の方々である必要は、今回の場合はないのではないかという判断ということですよね。
そうそうそうそう。ないし、うん、どこまで行っても、うんうん、実際に投下された人たち以外は他人だから、
うんうんうんうん、
それを見て私事のように思えるかどうか全く別の話だからね。
そうね、私事として、うん、ノーランが責任を持てる範囲はギリギリここまでですっていうことを描いている話のような気はするんですよね、
う
ん、
だってもう本当に嫌な話だけど、うん、だって人によっては人種が違うだけで、うん、ああなんか知らん人が、うん、なんか燃えてかわいそうですね、うん、くらいにしか思わない人が、うん、なんなら多いくらいだと思ってるよ。
いやそうですよね。だから、うん、ちょっと次の話で、うん、その想像力っていうことが、うん、僕はねグローブスとかトルーマンとかっていうのは、うん、まあトルーマンはちょっと普通にバカなんですけど、うん、グローブスっていうのは本当に悪いやつなんですよ、
うん、
そのもうめちゃくちゃ嘘つくんですよね、うん、普通に。でそれはもう一冊の本になってたりするんですけど、うんうんうん、あんなもうワットデーモンがやってるようなあんななんかちょっと若干ヒロイックに描かれてるじゃないです
か。なんかそうなんだってね。
そう、本当に極悪人なんですよ、正直、うんうん。なんですけど、なんかそういう人たちが想像力がなかったかっていうと俺は怪しいと思っていて、
うんうん、
想像した上でどうでもいいと判断したのではないかっていうこともあるわけですよね。
そうそう、俺はね。
なので、まあ、そのオッペンハイマーに関しての、オッペンハイマーの想像力っていうことに関してちょっと次喋りたいと思います。
うん、そうね。でも、ちょっと、やっぱり大島色強くなったから、ちょっと最後
まで。はい、すいません。
でもやっぱり、は
い、
これに、うん、要は戦争を知らない人たちへで、
うんうん、
戦争は良くないっていうことを、うん、やるなっていうことを、うん、どうやって伝えようとしたかというと、うん、それは惨状を見せることによって、
はい、
ひどいでしょ、うん、だからあなたたちはやらないでねっていうアプローチはいっぱいしてきた、いろんな人が。
そうね、うん、
でもそれでも戦争は起こってるのよ、
うんうん、
だから究極変わんないんだよと思うんだよ。でもそういう作品はこれからも生まれていっていいと思う、うんうん、でもノーランは多分ねそっちに行かなかったんだよ、
うんうん、
そっちに行かずに何をしたかっていうと俺は想像しなさいっていう、う
ん、はいはいはい、
見てから理解するんじゃなくて、はい、まずこの映画を見て、うんうん、怖って思って、うん、怖って思った瞬間に、うん、実際に落としたり実際に作っちゃったりする前にやめようって、うん、思ってくれ、
うん、
っていうことを、うん、この映画でやりたかったんじゃないかなって、
はい、
俺は思ったし、それがノーランのやった、うん、その反戦映画としての、うん、そのやったことは、うん、俺はそこなんじゃないかなと思ったっていう。
まあだから新しいアプローチですよね。
うん、そう、新しいアプローチだから、うん、そのなんでこういう通常だったら戦争映画がやることがやってなかったりとかする。
うんうんうん、
だからそれになんでってなる人も、うんいるのはわかるけど、俺はそこに理由があるとしたらそういうことだろうなって思う。うんうん、本当に大事なのは、うん、落とす前に、うん、作る前にやめることなんだと、うん。そのためには、落として作ったっていうことをいくら言っても、
はい、
後にまた新兵器で同じことするだけなんだと、うんうんうん、いうことをやってたんじゃないかなって思ったっていうことが。
まあ、そこは結構、おおむね同意見なのかなっていう感じがしてきましたので、うん、ちょっとそのまま次に行きたいと思います。
はい。
引き続きよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。